3月28日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは2024年度予算が成立いたしました。過去2番目の規模、一般会計の総額が112兆円余りということであります。それから日銀の3月の金融政策決定会合での主な意見が公表されました。さらにはガソリンの補助金については延長ということで、ガソリンやあるいは電気ガスというですね、生活必需品、この補助金についての負担軽減策ですが、ガソリンについては継続、そして、電気や都市ガスの料金については5月使用分までで終了するということが出てきております。収録しておりますのが3月28日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ594円66銭安40,168円7銭でありました。前日昨日ですね、史上最高値に接近をしたということで、高値警戒感から利益確定の売りが優勢だったということであります。で、今日が3月期末の配当の権利落ち日にあたるということでありまして、配当落ちも指数を下押ししたと、昨日まで持っていればということでありましたので、今日になって、売り時だとこういうこともあったようであります。さて、まず先ほどでありますが、2024年度予算が成立をいたしました。今日のですね、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立をしたということであります。一般会計予算が112億5717億円ということで、史上2番目の規模であるということが言われております。史上2番目ということですね。また使いすぎだとか、そういうことがおそらくは明日のね、紙面などにまた踊るんでしょうけれども、ただ、社会保障費であるとか国債の利払い費というところが多くを占めるということがあって、硬直化が進むということも言われますけれども、じゃあ社会保障費に関してですね、メスが入るのかというところ、高齢者の3割負担等々というところは、維新がですね、医療維新という形で、提言をしたりしてますけれども、なかなか、これを進むとこういうことがない。そうすると現役世代への負担が大きいままだというようなこともありますし、またですね、30年間デフレ、あるいはディスインフレということで、ほとんどパイが大きくならなかった日本の経済が、インフレがようやく少しずつ、氷が溶け出してきているというような状況の中でですね、過去2番目で、予算の規模が膨らんでるということを批判をしますが、これ数字はですね、名目の数字でありますんで、物価の上昇を加味するとじゃあどうなんだということをですね、どこも言わないんですけれども、物価は上がっているわけで、そうすると貨幣価値は下がっていると。同じ金額であっても貨幣価値が下がっているんだから、同じ金額なら緊縮ということが、ある意味で言えるということを考えるとですね、順調に成長して順調にインフレをしている国であれば、毎年過去最高であっておかしくないはずなんですが、過去2番目ということが、話題になるというだけでもですね、おかしな経済であるということも言えるんではないかというところであります。その辺も含めてですね、まだまだ、そのデフレの常識のままというのが、特に、メディアなどには、残っているなということが非常に言えることだろうというふうに思います。で、その中で、防衛費等々の積み増し等々でですね、なんとか、必要なところに予算をつけるということをこうやっていくわけでありますが、しかしながらですね、足りるのかとこういう話にもなってくるわけで、あります。一応年度内に予算は成立したということになりまして、そうすると次は、今度はですね、セキュリティクリアランスの話であるとかをしっかりと詰めていかなければならないというところで、本来であればですね、ここから先は、しっかりとこの国全体の舵取りをしていく議論というものを国会でしていただければと思うんですが、しかしながら 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題、その処分であるとか、あるいは参考人招致や承認喚問を求める野党というところで、ここばっかりをやるということになっていく、まあ、本来であればやるようなですね、ことができていないと。まあ、このセキュリティクリアランスもそうですけれども、あるいは、まあ、次期戦闘機などに代表されるような防衛装備品の、海外への輸出に関して、まあ、これをですね、どういうところに出していくのか、まあ、ここではもう前にも申し上げましたけれども、用途で区切るんではなくって、相手国がどういったところなのかということでしっかり議論をすべきであるし、そこにおいてはですね、じゃあ、日本が重視する価値というものが何なのかというところに照らして、そこで賛同できる国に、重要な防衛装備品も渡していくんだということになれば、その自分たちの足元といいますか、価値観というものを、もう一度、掘り下げなくてはいけないはずなんですけれども、まあ、そういったことが、議論できる場になっているのかというところなども、考えてまいりますし、また電力をめぐるですね、ロゴの問題とかも出てきておりますけれども、じゃあ、審議会やあるいはまあ、法的な根拠のあやふやであったタスクフォースというもの、そのもののあり方や、そのタスクフォースなどがですね、規制改革国民会議の中に、まあ、参考資料という形ではあれ組み入れられていた、そのじゃあどこまで意思決定に関与をしていたのかであるとか、審議会制度を使いながらの意思決定というものそのものがですね、これが主権の束、国民の意思というものをどこまできちんと反映させられるものだったのか、それをバイパスしていなかったのかどうなのかというあたりとかですね、まあ、検証しなければいけないことは山のようにあるのではないかというふうに思います。それから日銀が今日、今月18日から19日2日間にわたって行われました金融政策決定会合での主な意見を公表しました。これですね、出てきた意見に関して、まあ、過剰が気になっているというもので、誰がどう言ったということは書いてないんですけれども、こんな意見が出たよということをですね、まあ、テーマごとに出してきているというものであります。で、まあ、ここで、議論の、まあ、体操というものが、分かるというところなんですけれども、まあ、これを見ていくとですね、経済情勢、の判断というところで、まあ、足元の経済に関してはですね、一部に弱めの動きも見られるが緩やかに回復してきており、先行きも所得から支出への前向きな循環メカニズムが維持されるもとで緩やかな回復を続けると見られると、まあ、ただ国内経済を見ると個人消費生産に弱めの動きが見られるものの、一時的要因の影響が大きいほか、企業業績は高水準を維持し、大企業を中心に賃上げ動向は力強いことから全体として底堅く推移していると考えられるという、とうとうということが、まあ、はルル過剰書きになっているということであります。まあ、いろんなものに目をつぶりながらですね、とにかく賃上げがあるんだと、だったらマイナス金利解除できるだろう、政策変更できるだろうというようなことが、まあ、意思決定されていったということが、記されておるというところでありまして、そして金融正常化のスタートラインに立つことが適当だというような、発言をですね、大きく取り上げて、まあ、ここから先、さらなる引き締め、金利のある世界にどんどん行くんだみたいなふうに、持っていく新聞も中にはあるということであります。ただ、この主な意見全体を見ると、もちろんこの政策を変更するというところなんですが、この先に関してというのは、そんなにですね、急ぐようなものではないと。こういうことも、まあ、一方で書かれていると。まあ、日銀側は、はい、急ぐというような向きも一部にはありますが、まあ、最後に政府の意見ということで、書かれているところではですね、賃上げ率、設備投資等の前向きな動きの一方、個人消費は力強さを欠いており、海外経済のリスクも認識していると。で、日銀は引き続き緩和的な金融環境を維持すると示されているところ、引き続き政府との緊密な連携のもと 2% の物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて適切に金融政策運営が行われることを期待するというふうに、まあ、政府としては、まあ、これ財務省からの代表者の意見ですが、引き続き緩和的にやっていくよねとこういうことを釘を刺しているとこういうところでもあると。そして、まあ、この個人消費が弱い というところであるとか、中小企業の景況感がさほど良くはないというようなところなどを、まあ、気にかけながらですね、慎重にやっていきましょうよということをこう言っていると。だからやっぱりこのメディアが囃し立てるようなここから先さらなる、利上げもというようなこととはですね、一線を画すような形にはなっているのではないかということであります。でそもそもマイナス金利解除そのものに関してもですね、中村委員野口委員は解除に反対であると、まあここで請求にやることではない、待つべきだという、議論もあったというところであります。それからガソリンの補助金等々について、まあ、これは物価の上昇の対策というところでありましたが、政府はガソリン価格高騰を抑える補助金について4月末としている期限を延長し、5月以降も継続する調整に入ったということであります。で一方で電気都市ガス料金の負担軽減策については5月使用分までで終了する方向だということであります。で、まあ、これは前々から、ね、ここでも取り上げてきたところでありますけれども、なぜ税金を下げないんだというのは、まあ、税金を一旦下げると上げられないんだとか、いろんな議論が、議論というか言い訳があったりするというところで、ありますが、まあ、円安が進行しているとかなんとかとか、いう家計の影響が続いているんだと、これ、やめちゃうと1リッターあたり198円ぐらいになるんだというような計算が出てきたりなんかも、しておるわけでありますが、まあ、元売りへの補助金をやって、まあ、それがしっかりと小売りまで回ってですね、で、消費者に恩恵がダイレクトに行く形であればいいんですけれども、やはり何段階も減ればそこでですねピンハネするということもあったりもするとこういうことを考えると、本来であれば税額を減ら一時的にであれ減らすことによって負担を軽減させるというのが本来は筋であろうというふうにも思うところであります。まあ、結局立法とかそういうこう措置を経なければならないからというような言い訳をするわけで、ありますが、これがですね、まあ長年やってきた風土なんだからということになると、いつまでたっても変えられないということにもなろうと思います。で他方電気料金に関してというのは、まあ、5月以降は補助が半減されて6月使用分から支援はなくしていくということなんですけれども、まあ、これをやろうとするんであればですね、当然ながら資源価格が落ち着いてきているということも理由になろうかと思いますけれども、プラスして、原子力も活用してという形のベストミックスをやらないことにはですね、本質的には、現状が変わっていく方向にはいかないし、また何か地政学的なリスクがあった時に跳ねてしまうということにもつながっていきますので、まあ、これをやるということは、原発も活用しながらやっていくということの裏返しなのかと、そういえば柏崎刈羽原発の再稼働に向けてという話であるとか、それに向けてですね、六ヶ所村から使用済み核燃料の、まあ、再処理したもので、使えるものが、出荷されるというようなニュースが出てきたりとかとこういうことともまあ符合する話ではあるよなとこういうところであります。まあこうしたですね、まあ、ベストミックスというものをしっかりとやっていかなければいけないということでもありますし、まあ、補助金は一回導入するとなかなか抜け出すことが容易ではないということなども、言われるところであります。まあ、その意味ではですね、一回下げると上げられない税金と結局補助金でやっても同じようなことになってるじゃないのという話ですんで、まあ、補助金による政策今回はそれを岸田政権は取ったということですが、まあ、この先ですね同じような時に、また補助金にするのか、それとも税金なりで、しっかりと負担軽減策というものができるのかというのを考えていかなくてはいけないのではないかと思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想tda@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。